前回さ、コジラさんのコメントでさ、
はいはい、
ツインファミコンの思い出みたいなの話したの覚えてます？
あ、はいはいはい、
あの、その時に、ちょっとしたコントローラーの不具合とかだったら開けて直してたって話したの覚えてます？
あ、はいはいはいはい、
うん。ちょっとね、リスナーさんからこんなコメントが来てるんですよ。柴漬さん、ありがとうございます。え、うわい、デュアルセンス分解してる。調子悪くなったのを壊れてもいいや前提でパーツ交換したりしてるっていうコメントがありましてですね。
ほうほうほうほう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、まあ、あんまこれ適切な行動かどうかわからないっていうのをまずちょっと一つ前提として、話させていただくんですけど、プレステのコントローラーとかって、確かに俺も一回、中の構造どうなってんのかなと思って開けたことは確かにあるの。
あ、そう。
たっさん、その手のさ、機械関連の分解とかってやったことある？
分解、まあ、それこそ、プレステのは、分解したりはしたことあるけど。
あれもさ、一応、コントローラーの接触部分のボタン関連って基本的に全部その中に、その接触部に合わせるためのゴムが入ってるもんじゃない？だいたい不具合があったりして開けてみるとさ、ずれてるとかじゃなくて、そもそもその、中のゴム自体のさ、劣化が始まっててさ、取れちゃってるみたいなのも結構普通にあったりするじゃん。
あ、そうね、あったあった、うん。
なんだけど、デュアルショックになってからさ、振動機能が中に入り始めたわけじゃない。
あ、はいはいはいはい。
あれとかのせいでさ、どこ触って大丈夫なのかがもうわからなくなってくるっていうのがあってから、あと、基本的に、俺、結構ゲームとか、そういう機械類って、購入するじゃない、動かさないんだよね、携帯ゲーム以外って基本も。
あ、そう。
ただただその埃が被らないようにカバーだけしてあって基本的に何かがない限りはずっと置きっぱなしなのよ。で、結構、俺結構レトロゲーム未だに結構あるけど、壊れたことってまあそんなにないんだよね。唯一何もしなくても、あ、ゲーム起動しなくなりましたっていう機種あるのは、過去それで何十年もこうやってゲーム屋もやってきて、実際自分もゲーム購入して、あ、本体壊れたってなったの、実は一個しかないのよ。
お、その一個とは
レトロフリーク。
ああ、はいはいはいはい。
そうそうそう。あれ発売日に購入して、あれは基本的にその、データの読み込みするためにマイクロ SD 通すんだけど、マイクロ SD の認識がされなくなっちゃったっていうのがある。
ああ、なるほどな。
なので結局使えなくなりましたってのはあったりするんだけど、
ま
あ、ただこれ自体は、その利便性が上がるからっていう理由で購入しただけだから、実際時期あるんだよね。だからやろうと思えばファミコンだったりとか、まだあるから、全然今困ってはなかったりするんだけど、基本的にだから、過去買ってきた PS2 とか、PS3、PS4、Wii とか、動くんだよね。なんだかんだまだ。
特段、これといった、そう、
保証になったことが、ない、ので、分解するっていう機会自体が、だいぶなくなったのよ。興味的本位っていう話でやるっていう気持ちがあってやったことがあったわけじゃなかったからっていうのも理由であるとは思うんだけど。
あ、
そうそうそう。でもなんか、子供心にさ、あれだよ、だから言うて、マザーとかにいたね、機械好きの子供とかもいたりするやんか。
ああ、いるね、
男の子って多分その手のやつって好きな子絶対いるから。
機械いじり好きな子多いだろうね。
達さん的には、その機械いじり的なものってどうなん？なんか、ラジコンとかあったりもしたやんか。
ああ、結構好きだったよ。まあ、そんなに数は持ってなかったけど。
うちら、というか、俺か、ラジコンって、やっぱ、そういう機械ものだからってのもあるから、自分の欲しいと思っても、なんか手が出せるっていう感覚じゃなかったわけよ、そもそもが。
ああ、なるほど、なるほど。
だから俺、ラジコンとかね、手元にあったことって実はなくて。
あ、そうなんだ。
ミニ四駆ぐらい、その手で言えば。
あ、ミニ四駆ね、
そう。あれは、比較的まだ安価でさ、電池つけて走るっていうだけだったから、まだ変えたりはしたんだけどっていうのはあったりしたけども、こういうのを見て、自分はこうだったっていう話をすると、やっぱ上に行く人はいるよねっていう、ちょっとしたコメントであったとしたんですけど、そういう意味で言うと、ゲーム屋さんって、もちろんただ壊しちゃいけないけど、その直せるんだったらっていうところもあったりするわけよね。
まあ前提としてな。
そう。で、やってみたものの、開けて、わからない、そっとじっていうことは何個もやってきた。
とりあえず開けてはみましたが、わかんねっす、
ごめんねっていう。なんで、そのままジャンクっていうか扱いにして出しましたっていう経験があったなってお話だった。
あ、なるほど、なるほど。
いや、でもその、 壊れてもいいやの精神があるっていうのもわかるけど、うん、今のやつって飽きたところで多分俺わかんねえよなっていうやっぱ感覚があったりするわけですよ。
あるある。
そう、そういう意味でね、ちょっと昔の思い出のお話から、こういう人もやっぱいるねやなっていうね。
そうね。
お話もあったりしますけれども、うん、これはね、でも言い出したら多分、もっといっぱいね、俺はこういうことをやってきましたっていう人なんて多分いっぱい
いっぱいいるでしょ。
から、一概にどうとは言えないけれどもね、うん、ちょっと皆様のね、そういうちょっとゲームの思い出ね、プライベートでこういう機会をやってきましたみたいなのあったりはね、ぜひ教えていただければなと思います。番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
234号店。こちらのソフトをご紹介いたします。
スカイガンナー。
つい最近、プレイステーションプラスで配信されました、プレイステーション2の 3D シューティング。さあ、どんなゲームなんでしょう？お楽しみに。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
これからちょっと話すお話っていうのは、
はいはい、
あくまで当時の情報であるっていうことをまず言わせていただきたい。
はいはい。
まあ皆さんご存知の通り、私ゲーム屋さんの経験がある元会社員っていう形なんですけれども、
うん、はい、
今回やっているこのスカイガンナーっていうタイトル、
うん、
リスナーさんでどれぐらいの方がご存知なのかなっていうところなんですよ、まず。
あ、はいはいはいはい。
ちなみにこれは、
うん、
プレイ経験ありますかって言われると、
うん、
私はね、正直ないんですけれども、ゲーム屋さんとしての接し方をちょっとしてきたタイトルなんですよね。
あ、割と来てはいた。
来てはいたというより、
あ、
なんかね、ちょっと目立つソフトだったんですよ。
目立つソフト。ほうほうほう。
まず、出回りがすごい少ない。
ああ、なるほど。
なんだけども、
うん、
買い取りの査定に来ないわけじゃない。
うん、うん、うん、うん。
なので、そういうので査定をします。
うん。
で、その時の、これって結構その、じゃあ相場って皆さんどうやってお調べになるんですかっていう話になると思うんだけど、
うん。
当時は、その、インターネットもちろん使えるから、
うん、
ちゃんとそういうのでいろいろインターネットサイトを見て相場を調べたりとかもあるんですけれども、
はいはいはい、
とあるそういうのをデータとしてまとめてる会社があったりするんですよね。
ああ、ほうほうほう。
私が就業していたそこの当時のゲーム屋さんの企業は、その手のデータ会社から、毎月、いくらかを払って購入してたんですよ。
あ、そのデータを。
うん。それを統合させて、現状ネットで出回ってるタイトルの相場と合っているのかどうかっていうのを一応ちょっと見てたんですよね。
うん、ふんふんふん。
これ、赤裸々すぎて大丈夫かなって思うんだけど。
まあまあまあまあ。
うん。まあっていうのを見ながら、なので、その点で言うと、ものによって、
うん、
そのデータを調べるまでもなく、これは安くていいですっていうのも結構あったりはしたのね。ただこれは、俺の眼力の問題とかじゃなくて、
うん、
状態の問題？
ああ、状態な、はは。
ファミコンで言ったらソフトしかない状態。
うん。
スーファミならソフト、スーファミもそう。
まあよくあるよね。箱あり説明書なしみたいなね。
そうそうそう。うん、で、ディスクしかないもあったりみたいなのを、まあそういうのを総合しながら、やっていく中で、このスカイガンナっていうのは、ただ私が、もう、ゲーム屋じゃなくなって5年以上経つか。中古の相場って上がったりすることってもうなかったんですよね。レトロゲーム自体って今逆にすごい数少なくなってるから、全体的にその相場がぐっと上がっちゃってる時代ではあるのね。
なるほど。
で、だし、再生産されるものではないから、
うん、
で、出回りがどんどんどんどん少なくなってくると経年していくにつれて。
まあ相対的に上がっていくと。
そうそうそう。うん、で、 今のスカイガンナーの相場って皆さんちょっと調べてみれば、多分値段ってすぐ出せると思うんだけど、うん、その頃よりはまだ安かったんだけど、
うん、
あの、1000円出せば買えるっていうゲームじゃなかったんですよ。その手のやつで査定して買い取ってお店に出しますって時に、
うん、
もう気がついたら数日後にはもうないのよ。
あ、売れてるんだ。
そう。
お
でさ、
うん、
ここまでお話をさせていただいて、タサに聞くけど、
はいはい、
タサそれなりにさ、ゲームいっぱいやってきたけどさ、
まあ、
この当時って普通にだってゲーム屋さんとか行ってゲーム買ってた世代でしょ？
買ってた買ってた。
目に映ってたかどうかっていう選択肢は抜きにして、
うん、
これスカイガンナーってさ、うん、パッケージングとかさ、
うん、
見た記憶ある？
ない。
イコールだってそれって、うん、このソフト自体の存在もその当時知りませんでしたって。
申し訳ないが、存じてないです。
そう、うん。という意味で言うと、俺もだから実際自分が手に取ってやったソフトではないけれども、
うん、
このゲームって多分何がしかの、皆さん特別な思いがあるソフトなんだろうなっていうポジショニングのあるソフトなんですよ。ちなみに、だって今回その PS プラスで配信された時って何をきっかけにね、
うん、
なったかっていうチョイスされたのかっていうのは正直まだわからないけれども、
うん
ネットとかで見ると、それなりにやっぱりその熱狂的なファンっているのね。
ほうほうほう。
だし、まあ、やった俺ら側からするとさ、
うん、
なんか、アニメで見たいって思わなかった、これ。
ああ、わかるわかる。
そう、うん、実際これはゲームでもやってるからってのもあったりするんだけど、うん、そういう意味で言うと、本当に知る人ぞ知るソフトになっちゃってるっていうのはあるとは思うわけ。
うん。
実際問題ゲーム屋さんやった時って、もうスカイガンナー出て数年後ぐらいなんですよ。俺がゲーム屋さんになったのって。
はいはい。
その時って、新品を扱ってなかったからってのもあるんだけど、うん、いわゆる反則商品みたいなものってなかったから、
うんうんうん。
だからそういうので情報を調べる場合っていうのは、で、そのデータが来た時に、そのデータの詳細をバーって見た上で、
うん、
なんかパッと目についたものが、ああ、今このぐらいの値段するのね、みたいなぐらいなもんだったんだけど、うん、その点で言っても、実際に店に来て、実際に査定して商品として出しましたっていう記憶があった上で、
うん、
やっぱね、そういう意味で言うとやっぱ値段の相場を見るとね、全体的に他の商品と比べて相場はずっと高いまま止まってたっていう感覚なんですよ。
ああ、そうなんだ。
うん。っていうのも言った上で、
うん、
じゃあこれどんなゲームなんだろうなーとは思ってはいたけれども、
うん、
まあこのテレビゲームの中林のタイミングで初めてようやく手に触れる機会があったっていう感じの作品になるわけですけれども、さあ、どんなゲームなのかはね、この後じっくりお話しさせていただきますのでね。ただね、ほのぼのできる作品でもありますね。そちらをね、注目していただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
2001年9月27日、ソニーコンピューターエンターテインメントから発売された、空を飛ぶことが難しくない世界を描いた作品。スカイガンナー。天才的犯罪者、バントルが開発した数々の機械と戦う3人のガンナーが描かれています。舞台は、飛行艇が飛び交うスチームパンクの様相を呈しており、牧歌的な風景や、どこか懐かしさを感じます。今作でのガンナーマシンと呼ばれる飛行艇を操るガンナーは、憧れの職業とされており、大空を舞いながら、立ちはだかる敵を銃やミサイルで撃墜しながら賞金を稼いで行きます。 3D フライトシューティングといえば、数多くの景気などを確認しながら360度全体を見て戦っていく作品が多いように思います。しかしながら、今作スカイガンナーはゲーム画面や世界観を含めて全体的に優しく作られており、本格的なシミュレーション要素やリアリティは極力排除され、初心者から上級者も楽しめるように設計されており、フライトシューティングならではの操作感を残しつつ、とにかく遊びやすくを徹底した作り込みが感じられます。まず、敵を見つけるために重要な役割を担うレーダーが採用されていません。これだけだとどうやって敵を探せばいいのか、より難しくなっているのではないかと思われるかもしれません。しかし、敵を探せないのではなく、探さなくていい、という方向に切り替わっています。本来、レーダーを確認しながら、自分と敵の位置関係をつかむ必要があった定番から、今作では、標的が自動的に画面中央に表示されるように調整されています。そのため、慣れない時でも、敵機を見失うことは基本的になく、標的の切り替えもボタン一つで可能なため、すぐに慣れることができるでしょう。 他にも低空飛行を試みたら墜落、壁に激突して墜落もなく、まだ慣れない間でも操作ミスによってゲームオーバーになってしまうことはありません。そして敵に撃墜されたとしてもそのまますぐ墜落することはなく、時間内にボタンを連打することで回復することが可能で、いきなり初めに戻されることはありません。代わりにステージごとに賞金を稼ぐ作品ですので、上級者は撃墜されないように努める必要がある作品となっております。以上、敷居が高いと思われてしまう 3D シューティングを誰にでも楽しめるように、そしてどこか優しいドタバタ劇を楽しむスチームパンク、スカイガンナー。長らく実機以外のプレイは難しい作品でしたが、プレイステーションストアでダウンロード販売が開始されております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
リスナーさんは周知の通りにね、
うん、
この手のジャンルって、うん、他さんは苦手意識があるみたいなお話を何回かしてる。
毎回渋い顔してますけど、ね、
うん、
はい。
まあスカイガンナー、そういうの、うん、点で言うと 3D シューティングという形でしたけれども、
はい、でございました。
じゃあ改めてね、
うん、
タさん 3D シューティングでしたけど、今回も
うい
どうでしたか、スカイガンナーは。
遊びやすい点があったり遊びにくい点があったり。
じゃあさ、うん、過去まあ 3D シューティングいろいろやってきましたね、はい、テレビゲームの中林、
はい、
パンツァードラグーンやりました、
やりました、
ベースコンバットも3と7やりましたね、
はい、そうですね。
他にもまあ 3D シューティングあといくつやりましたかね。
あと何やったっけ。
まあ、ただ、この手のやつで言う、やつで言うと、うん、まあ、一番近いのはエースコンバットだったと思うんですよ。
そうだね。うん。
じゃあ、比較っていうとあんまり適切ではないけど、
うんうん、
実際やってみた感じどうでした？エースコンバットとスカイガンナー、あ、明確にさ、操作性に違いがあるじゃない、
うん、まあ、大きく違うね。うん。
実際にやってみた感じ、うん、苦手意識的なもので言ったらどうでしたか？う
ん、まあ、こっちのスカイガンなのかな、気楽っちゃ気楽なのかね。あの、物に突っ込んでっても、落ちないじゃん、
う
ん、
あー、なるほどね。
うん、割と、ね、いろいろ敵の兵の攻撃とか、その辺を気にしちゃってる間に周り見えなくなって突っ込んでいくことはようありましたので。
はいはいはい。
うん、その辺は自動で避けてくれるのは、まあ、その辺はいいけども、
うん。
なんだろう、さ、敵ナビシステムだっけか、うん、常時、目標物が、カメラが捉えてる、
うん。
ただ、カメラは捉えてるけど、
うん、
自分の機種は、
あ、そうだね。
進行方向を向いてるわけじゃない。
そうだね。
で、結局、うん、まあ、あれなんていうの、ガンサイトっていうのは、結局相手の方を向けなきゃいけないから、
うん。
そうなってくると、なんだろう、カメラと攻撃する方向がバラバラになっちゃってるから、
うん。
割とその辺は苦労はしたけど。
そうだね。
うん。
まあ、かといって、
うん、
今どこに敵がいるのかっていうのを、
うん、
基本はレーダーサイトを使って、あ、こっちの方向に行けば敵がいるっていうのを掴んでいくのが大体のフライトシューティングの、
うんうんうん、
まあセオリーだったじゃないですか。うん、まあそれ今回必要がないと。
そうね。
自分の指定したターゲットの方に視点は
向くから。あっちにいるぞってなってるからね、常に。
うん、で、そっちに自分で機種を向けて、
うん、
走って飛んでいけば必ずそこに敵がいるようになるっていうシステムになってるわけです。うんうん、これさ、
うん、
これが原因ってわけじゃないんだけど、俺これがね、最後の最後まで全然慣れないんですよ。
はあはあはあ、
なんというか、
うん、
いろいろね、このフライト集っていろいろテクニックがあって、
うん、
いわゆるその自分の向いている飛行機の向きが結局ひっくり返ったりしてる状態とかってあったりするわけじゃないんですか。
はいはいはいはい。
なんだけど、そこで自分のその何っている、要は機体自体を回転させることで、要は視点が元に戻るっていうのが、まあ今までのそのエースコンバットで言うとね、
うんうん、
それを使って要は縦に旋回して車体を回転させればひっくり返ったものが元に戻りますみたいな感じでさ、ちょっとしたさ、
うん、
航空軌道をさ短縮できるようなテクニックとかあったわけじゃないですか、
はいはいはいはい、
俺それにもう慣れちゃってたわけよ、
うんうんうん、
で、スカイランナーさ、まあ、あの、世界観見てもらえばわかると思うんだけどさ、そもそも自分たちの乗っているさ、ガンナーマシンさ、
うん、
生身じゃないですか。
あの、剥き出しで飛行機の上に立ってるとかそういう感じだからね。そうそうそう。
俺、ファムのあの、立ってるスタイルの飛行機は、可愛いと思ったけど、これずっとやってたら絶対足すくむやろっていう。
そうだよ。あの中で弾丸飛び交ってるからね。
あの、リバルにいたって言ったらさ、
寝てるからね。
寝てるからね。うせやろってなる。
うつ伏せの状態で。
そう。だからシエルとコパンがいかにすえあるスタンダードなスタイルを取っているのかがよくわかる。
そうだね。
まあでも、そういうのがね、なんかいろいろね、オリジナルの世界観なんだなってのがわかるんだけど。
うんうんうん、
それがあるせいでさ、うん、いわゆる自分のさ、機体がさ、ひっくり返った状態のままでさ、
はいはいはいはい、
入れないようになってんだよ、このゲーム。
うんうん、
だから、サイトが変わってこっちに向かっていこうと思っているときに、うん、自分は今こっちの角度を向いています、うん。だからこう旋回すればいけますっていう、
うんうん、
サイトの動かし方が、その自分がこう考えてる間に、自分がいわゆるその何、地面と平行し、あ、地面と垂直に立っている方向性にガンナーマシンがさ、
勝手に戻っていくんだよね。
修正されていくわけ。それがあるおかげで、あれなんか、荒の方向にサイトが向いていくんだけどっていう。
自分では逆さまのつもりでいたのに。
そうそうそう。あれなんか全然、あれ全然違う方向に行く、あれどうなってんのっていう、あの空間のね、掴み方が、本当に収録日の今日の朝もやってたんだけど。
うん、
全然慣れなかったのよ。
ああ、なるほどね。
そう。あと、自分のサブウェポンね、あの、噛みつきミサイルだったりとかさ、うんうん、花火ミサイルだったりとか、いろいろさ、あの、キャラごとに持っているさ、はいはい、サブウェポンあるじゃん、
うんうん。
あれをずっと駆使してやっていくとさ、
うん、
足りなくなるようにしっかり調整されてるじゃない。
そうなんだよな。
あれ、ちゃんとしっかり機銃も使ってさ、
うん、
クリアしていかないとさ、途端に自利品になるじゃん。
そう、足りなくなるんだよ、ちゃんとね。
嘘ーんってなって、だからね、一応ファム編は問題なくクリアできたんだけど、
うん、
シエルとコパンはね、ラストミッションかなんかで止まっちゃってんのよ、今。
あ、そうなの？
そう。
おお。
全然なんかうん、なんだろう、そのミッションクリアしていくために時間制限かけられているものがあったりするじゃない、
うんうんうん、
その手のやつに全然なんか追っつけなくなっちゃっててみたいのが結構あって。
あ、そうなんだ。
そう、うん。で、そうだね。まだそこがクリアできてないみたいな状態で、しかもあのクレジット決まってっからさ、
うんうん、
あのミッション失敗してゼロになっちゃうと最初に戻されちゃうじゃない。
そうね、うん。
それをずっと戻されてみたいな感じの状態になってて。で、シエルがずっとそんな状態だったから、
おーおーお
ー、シエルが多分肌に合わないと思ってコパン行ったのよ。
はい。
うん、あんま変わんなかったっすね。
普通に難しい。
っていう、うん、その、いわゆる自分の固定観念が抜けきれないまんま、こっちに行って、順応しきれないまんま収録を迎えてしまったという感じの、非常にちょっと不甲斐ない結果となってしまいました、うんうん。でも、ゲーム自体はね、すげえなんか何回やってもね、うん、簡単になんか何回もやり直せるから、すげえやりやすいゲームだなってのも思ったので、ね、うん、ちょっと皆さんね、今簡単にダウンロードできるようになりましたから、ぜひチェックしてみてください。
テレビゲームの中林。
数回ドタバタシューティングと銘打った、どこか憎めない敵役、バントルとその仲間たち、それと対峙するガンナーと謎のライバル。キャラクターデザイン含めて老若男女問わず親しめる今作は、知る人ぞ知る作品となっております。当時ではゲームショップなどの PV で、事前情報を知ることがほとんどであり、発売後に評価が高いものの出回りが少なく、中古市場でも評価は非常に高いものでした。残念ながら今作を開発したピクセルアーツはその後解散となってしまいましたが、別のチームでフリーダムウォーズの開発に参加したりと、ゲーム業界で活躍しているクリエイターもいます。今作のクリエイターが、とあるインタビューで打ち出していたキーワード、粗密という一言があります。粗いことと細かいことの二つの意味を持った言葉、これは緻密にこだわるということを悪い意味と捉えず、まずユーザーが見るデザインをそのままゲーム内で動かせるようにする革新のための言葉であるとおっしゃっています。もちろん今作でもそのこだわりが見える箇所がいくつかあります。説明書を読むと、 あえてゲーム内の画像を掲載することはなく、イラストで表現をしている点。そして写実的なデザインではなく、個性的なキャラクターたちをイラストと相違なくゲームで動かせるようにしている点が挙げられます。今では難しいことではないかもしれませんが、イメージ画像などを参考にして購入していたユーザーには非常に大きな点と言えます。そしてスカイガンナーという覚えやすいタイトルと、タイトルに込めたあるオマージュを採用していたりと、調べれば調べるほど細かいところにこだわりを感じることができます。ゲーム内でよく使用する墜落回避システム。墜落中にボタンを連打することで復帰可能なシューティングゲームは、実は今作が初めてではなく、ファミコンで販売された個性的な作品、スカイキッドをオマージュしているシステムで、本来やり直しになるところを諦めずに頑張ることでそのまま戦線に復帰できる要素は、やられた後も気を抜けない遊び方が提供されます。誰でも遊べる優しさと世界観に没入できる緻密な世界観。そして、素密をキーワードにゲームだからこそ味わえる個性を分かりやすく伝える手段を取ったと思われるゲームデザインは、熱狂的なファンを生み出した結果となっております。20年以上が経過した今、PS プラスで待望の配信がされた現在、本作独特のドタバタシューティングを気軽に遊んでみてはいかがでしょうか。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
テレビゲーム仲間だし、元気に行こう。笑顔の笑い声。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは nakabayashi@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。さて、次回235号店、こちらでございます。
はい。
ファイアーエムブレム、聖戦の剣。
あらー、来たねー。
手強いっていう話だけは聞きますよ。
はい。
はい。
まあ、ただ、うん、これあのね、皆様、一応、事前の周知として、234号店今回で閉店となりまして、235号店はね、月2回の配信が、今回でとりあえず10月分終了となりますので、11月の7日に配信予定となりますので、
3週間後です。
はい、一応、次の収録3週間なんですね。
うんうん、
なので、頑張っていきたいと思うんですけども、
う
ん
ね、
たとえ3週間あったとして、
うんうん、
聖戦か。
うん。聖戦はちなみに経験はございますか？
ね、
はい、
途中でね、ギブアップした
ことないんですよ。あ、そうですか。
なので、はいはい、そういう点で言うと、
うん、
クリアできる自信ね、
うん、
5%
もうちょっと、もうちょっと持とうや。5% か、そっか。
まあでもこうやってね、あの、ユニット動かす系のやつは、あの、フロントミッションセカンド最近やりましたけども、ね、うん、けどもあの、ファイアーエンブレムならではのね、成長システムなり、
ね、
この聖戦から実装されたいろんなものとかあったりしますからね。
う
ん、
そうだね。
はい、そういうところいろいろね、紹介していけたらなと思いますので、
はい、
手強いシミュレーション挑戦していきましょう。
行きましょう。
はい、テレビゲームの中林、番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。ぜひそちらの方もね、チェック。お願いをいたします。
よろしくです。
はい、ということで235号店ファイヤーエムブレム聖戦の系譜でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
中島貴文と小林達也でした。
ショータイム。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。